QRL とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中でございます。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
はい、12月の12、1212、
そうなんですよ、1212ですね、はい、いいですね。今日はですね、先週お伝えした通り、11月の28日にですね、名古屋へ行ってきましたので、
はい、
そちらの方の様子をですね、今週とあと来週にかけてですね、ちょっとお送りしようかなと
思ってます。名古屋行った話で言ってね、エビフライ食べたとか、はい、そういうこと
なんですね。そうなんですよ、あれがねまたうまかったそういうじゃないんですけどね。今日はですね、総通局さんとのですね合同の座談会を取ってきましたので、はい、まずはそちらをお聞きいただいて、来週はですね3番組のですね、ミーティングというか、そういったものがありますので、これをお送りしようと、こういうわけなんですよ。はい、というわけで今日はまず、総通局さんのねお仕事のお話とか、その辺からお伝えしたいと思います。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
はい、 QRV のコーナーは先ほど MIG が言っていた、
はいはい、
そのような内容ですね。
はい、ということでね、今回はですね、東海総合通信局と、JAL 東海地方本部、こちらが合同でですね、規制用無線局とガイダンス局の、まあ、連携運用というようなことで、その運用がございましたので、そちらの公開で、我々3局がですね合同で取材に行ったというわけでございました。
そうです。
はい、今日はですねその辺の座談会という形式でね、お伝えしたいと思いますが、ご出演いただいたのがですね東海総合通信局並びにですね、監査指導委員 FM、パルルンさん、そして奈良ドット FM さん、そして、FM 西東京から私というようなことで、ね、座談会をしてまいりましたんでね、まずはねそちらの様子から聞いていただきたいと思います。
本日は日本アマチュア無線連盟と、東海総合通信局の2つの組織の連携運用で、いわゆる総合通信局の電波規制用無線局ですね、それと、JAL のガイダンス局、この連携運用を行いました。それの、ね模様につきまして、まあ、いろんな方いらっしゃいますんで、まあ、今回総通の方とから、まあ、JAL の方から、まあ、我々、FM のパーソナリティと座談会という感じでね、これからしばらくの間で皆さんお付き合いいただきたいと思います。で今日の出演の方々の自己紹介ということで、まず私から申し訳ないんですけどFM パルルンの方でハムのラジオの MC をやってます、サンキュー、JR3QFB です。
皆さんこんにちは。東海総合通信局監視課野口と申します。今日はよろしくお願いいたします。
同じく東海総合通信局の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
愛知県の監査指導委員長を行っております JH2EUO 堀内と申します。本日よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。まあ、番組的にはいつもこんばんはなんですけれども、FM 西東京で QRL という番組をやっております担当の鈴木でございます。 JK1MIG です。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。タケルこと JO3LTH、 はい、奈良ドット FM の方でお空で会いましょうのパーソナリティをしております。よろしくお願いいたします。
はい、同じくお空で会いましょうの、JO3GBD ハンドルネームアレックスです。よろしくお願いします。
今日はねこの、メンバーでね、ちょっと座談会という感じでね、お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、名古屋市の厚田区にあります学校法人電波学園名古屋工学院専門学校、というところで1号館なんですけども、10階にですね、東海総合通信局の電波規制用無線局及び JAL のガイダンス局を置きましてですね、実際に不法局というと言ったらいいんですかね、そういう局に対する、規制ガイダンスですね、とにかく、そんなことやっちゃダメよと平たく言いましたら、そういうふうな電波を飛ばすということをやってまして、そこにお邪魔いたしました。 まあ、ちょっと私から、ね、いろいろとお聞きしたいと思うんですけれども、まあ、そもそも今回、やってますいわゆる電波監視ですね、このお仕事、いわゆる放送局の方でされているのと、それから JAL の方で、ね、ガイダンス局とやってるんですけども、まず放送局でやられている電波監視ですね、これってどういうふうなお仕事ですよね。
まあ、そもそも電波監視の仕事というものはですね、まず電波は社会や経済の発展に必要不可欠なものでありますので、また有限な資源でもあります。でその電波の有効利用を図るということ で、まあ、我が国はその管理を行う必要があるということで、総務省が、まあ、その電波の監視を、行うということで、やっております。
JALのガイダンス局というのと、まあ、今の総長さんの方の規制局ですね、はいはい、その差って何なんですか。
はい、まずJAL のガイダンス局というのはアマチュアバンド内で違法な無線局とかにですね、まあ、適正な運用をメッセージを流して周知を行うということが目的となっております。で、規制用無線局というものはですね、アマチュアバンドの内側それから外側ですね、まあ、そういったところで、不法または違法に運用している方に対して、電波の規制ですね、警告とか、まあ、注意を行ってですね、その方たちに違反でありますよということを警告して知っていただくということが目的となっております。
なるほどね。鈴木さん、何かご質問ございますか。
今ガイダンス局と規制無線局ということでありましたが、はい、それぞれですね、この免許人さんというのは、はい、どちらになるんでしょうか。
はい、ガイダンス局はですね、日本アマチュア無線連盟が免許人さんになります。で規制用無線局は総務省の方になります。
でその場合ですね、はい、運用される方というのは、はい、例えばその従事者の資格が必要とか、はい、いろいろあると思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。
はい、まあ、これアマチュア局ではないもんですから、特別業務の局という局種になります。それで、アマチュア無線ではありませんので、当然アマチュア無線の資格では運用できませんで、陸徳さんという特殊無線技師の、免許が必要になってきます。
法務局、法局というのは、まあ、多分ソーズさんとかね、はい、からJALさんの方で割と捉えきれないところもあって、まあ、我々そういう耳にしたい人場合ってどういうふうにして届け出るというか、はい、取り締まってよと言ったらいいんですかね。
は
い、
まずは東海最寄りのですね、東海総合通信局に、はい、電話、はい、または八十条報告という形で文書でですね、はいはい、ご連絡をいただくというのが、まあ、よろしいかと思います。
は
い、
だからまず、まあ、我々よく卒、はい、さんに関しては各エリアの卒、ね、はい、さんの方に、まあ、免許の申請と回復するんですけども、はいはい、そこにとりあえずまずは、ね、電話するか、はい、するということなんですよね。そうですね。はい、なるほどね。でその80条報告というのはどんなものなんですか。はい、ちょっとよく知らなかったんですけど、
80条報告というのは、まあ、特に決まったその文書はないんですけども、はい、総合通信局 そのホームページの中にですね、まあ、様式をダウンロードできるような形になっておりますので、はい、そちらから、まあ、ダウンロードをしていただいて、はい、まあ、必要事項を記入していただいて、はい、でまあ、郵便で送っていただくとか、はい、ファックスで送っていただくとかと、はい、いう形になるんですけども、
まあ、電話する代わりに、代わりというか、はい、紙に書いて、はい、まあ、こういうことがありましたよというのを報告すると、そういう感じなんですね。
はい、そうですね。はい、
今日は見せていただきました、はい、ガイダンス局と、はい、から、規制局ですね、なんですけども、まあ、基本的には、まあ、無線機を使って受信してで、まあ、それでガイダンス流しているわけなんですけれども、はい、まあ、やはり結構、電波ですんでどこにいつ出てくるか分からないん で、そういう、はい、まあ、探すということですね、はい、特にガイダンス局もそうだと思うんですけども、その時ご苦労なんていうのはどんなんですかね。
そうですね、狙い撃ちする場合はですね、もう出るまでずっと待つという形になりますね。はあ、で、まあ、それだけでは時間がもったいないんですから、はい、他に出てる違法不法もいっぱいいますんで、 まあ、そういうのも合わせて同時に追っかけたりとか、そのような形で移動監視というものをやっております。
移動監視ということは、今今回お邪魔したのはビルの一室をお借りしてガイダンス局規制局やってるんですけども、実際車に乗って移動してそういう発見するというか、そういうのもあるわけですか。
そうですね、だいたい1週間ぐらいずっと出かけましてですね、各地に出かけまして、それでそういう不法局を追っかけるということを、どこの卒もですね、やっておりましてですね、東海も毎週誰かが監視課のメンバー誰かが出かけましてですね、そういった不法局を追っかけて特定して、であとは文書を送ったりとか、そういう指導的なことを、行政としてですね、指導的なことをやっております。
JAL の方でのガイダンス局とので運用されているご苦労とかそういうのはございますか。
そうですね、あくまでもガイダンスですから、今の運用のお話はですね、比較的、大体正しく使ってみえる方はそのバンドプランに基づいて運用されてますから、そこには出てないんですね。そうすると例えば、モールスを使うような下の方の周波数とか衛星通信を、行っているような上の高い方の周波数で一般的に出るわけですよね。ですから探すのには苦労はいらないんですが、非常に運用する中で、当然そのボタンを押して書き込まれたデータ、いわゆるロムですよね。でこの周波数は FM を使えませんよというふうにガイダンスするんですが、非常に守ってもらえなかったり、いろんな罵声を浴びせられましてですね、非常にこうストレスを感じるというのがありますね。ですから注意をするんだけども、非常にその対する非常にひどい言葉で反応されてですね、ストレスを感じるというのが一番このガイダンスをやってまして思うことですね。
やはりしつこくいくらガイダンスを流してもそれをやめない局とやっぱりいらっしゃるんですか。
はい、ございますので、最後通告として、この内容については総合通信局にですね、報告をして、いわゆる私たちも80条報告をしまして、そして総合通信局さんにお願いして、いろんな形で注意指導をいただくということを取っております。
先ほどもそのシステムの運用状況を見てましたが、やはり違法局が出てて、ガイダンスが流れるととりあえず皆さん静かになりますね。
そうですね、最近は特に、活発に規制局もガイダンス局も、運用しておりますので、だいぶ浸透しつつあるのかなというのは感じております。
やはりその後藤局をはじめ JR さんとかのですね、地道な努力で、そのような形で、皆さんがだいぶ気づいていただいて、違法行為をやめるという上でだいぶ効果が出てきたということでしょうかね。
というわけでですね、今回はですね、FM パルルンさんにですね、収録の機材とかをですね、ご協力いただきまして、MC を、JR3QFB サンキューさんにお願いしたと、こういうわけなんですよね。続きまして CM の後はまた後半に、なりますのでお聞きください。
まだやるの？
新読み街道芝久保町スカイタワー西東京周辺
599
599了解。さらに
842
842了解。以上2台は無線だけでなくオーディオも楽しめる FB サウンドたなし。 FB サウンドたなし、お店入りまして連絡599
599了解3分。
842
842了解3分。
以上2台口となります。なおこちら本日お店オリジナルまっつぐ大賞お買い上げのお客様ですので、実車号気をつけてお送りください。
了解了解。
単純な、僕が一番アマチュア無線やって日が浅いとは思うんですけども、
また無線、
実際僕らがその、出てはいけない周波数ですよね、FM とかで出てはいけない周波数で電波を受けたと、これちょっとAM のとかね、SSB のところじゃないの、っていう時は、80条報告しかないわけですか。
気軽にお電話をいただければ結構かと思います。特に文書にはこだわっておりませんので、お電話をいただければですね。
ここの周波数でこんなん受けたんやけど、っていうことで電話をするっていうのです
。そうですね。
あとはそのままそこで電波を出してしまうと僕らもアウトですよね。
それはもうやめてください。
そうですね、
あ、なるほどなるほど。あの見つけたからといって我々がダミオというと、
そうですね、
それもダミオと、はい、
それもダミオになりますよね。
はい、
そうですね、
違法局っていうことになります
もんね。そういうことになります、ね、
はい、なるほど、はい、あと今日 の、 運用を見てますと、はい、まあ、144メガと430メガ、はい、この2つをに絞ってるんですけども、はい、HF 帯での、まあ、先ほどデュラスのエッジですか、はい、あるとお聞きしたんですけど、はい、HF 帯でのそういう、まあ、監視とかいうのはどういうふうな感じでやられてますか。
は
い、
HF に関してはですね、まあ、これは関東総合通信局 の、 三浦電波監視センターというところがですね、神奈川県の三浦市というところにありまして、まあ、そこでまあ一元的にですね、短波の監視を行っております。
まあ、144とか430でしたら、まあ、大体別のところで FM が出るというのはまあほとんどだと思うんですけども、うん、HF での不法局違法局というのはどういう、種類のものがあるんですか。
まあ、やはりアマチュア無線局、うん、が多いとは思うんですが、はい、あとまあ漁船なんかも短波を使う例がありますし、はい、あとまあ日本だけじゃなくて近隣諸国ですね、まあ、そういったところも電波 HF の電波を使う例がありますので、はい、まあ、そういったところからの、まあ、渾身とか不明波とか、はい、まあ、そういうものもそちらの関東の、三浦電波監視センターの方で監視をしております。
素敵、ファイブナイン。
実際そういう、まあ、違法局不法局見つけられた時に、はい、まあ、実際に、まあ、ガイダンスをまず流しますよと。でそれでもしつこい局に関したらいわゆる捜査といいますか、まあ、検挙というんですかね、はい、から告発とか、はい、そういうのはどういうふうな流れになるんですか。
まず総合通信局は行政機関ですので、まあ、警察のような犯罪捜査を行うようなところではないもんですから、まずは行政的な指導を行うということがまあメインになってきますね。
でそれでもまあしつこく、はい、実際にまあ違法行為、はい、不法行為を繰り返すものについたら実際にまあ告発するという形
で、はい、そうですね、そういう例がまあ過去にもありますので、うん、はい、
そういえばやはり警察との連携を持って、そうですね、まあ、そういう捜査に当たるということですね。はい、で実際の、まあ、検挙とかはまあ警察の方が実際にすると、そうですね、はい、そういうふうな事例とかはあるんですか。
ありますね、はい、うん、まあ、消防に妨害を与えていたとかですね、あ、まあ、そういう例が過去に何度もあります。
なるほどね、はい、やっぱり警察との関係はやっぱり取り締まるという意味ではやっぱ協力的な関係でやってられてるんですね。
はい、そうです、
はい、なるほどね。もし告発された場合とかいうのは、はいはい、まあ、例えば車の場合でしたらね、まあ、結構免許車に関しては割とちょっと普通の犯罪とは違った形の処理されるんですけども、はいはい、いわゆる電波の関係だとかなり厳しい何て言いますか、刑罰が待ってると聞くんですけど、
はい、そこら辺からなんですか。はい、まず警察の方はですね、電波法というのは、ま、生活安全課というところで担当をされておりましてですね、まあ、この、生活安全課というのは麻薬の捜査とかですね、あと未成年関係の、こととか、まあ、生活全般に関わるような事件を預かっておられる部署というふうに聞いておりますので、まあ、電波も当然この部署に関係するということですね。で、まあ、こちらの方に、まあ、告発をする場合はですね、こちらの課に相談をして、で、まあ、告発をするという形になります。
なるほど。でそうすると、まあ、やっぱり、はい、お縄になるとそうですね、いうことですね、はい、で実際にそういう刑事罰というんですかね、はい、受けた方ってやっぱりいらっしゃるわけなんですかね。
おられますね。
やっぱり、はい、やっぱり悪いことはしてはいけないということですよね、は
い、
なるほどね。あと例えば警察とか含めて、はい、取り締まりで、無線機とか押収とか、はい、そういうのも実際あるんですか。
そうですね、はいはい、まあ我々が、まあ車の中に乗り込んで測定を行いますので、
は
い、
はい、そうかどのぐらいの出力を出してるかとか、
まあ、簡易測定というんですが、はい、そこでこの無線機は電波が出るということを確認しないことには、はい、証拠として上がってきませんので、はい、
よく多分捕まえたときに、はい、これは受信機だから電波出してないよとかいう、はい、そういう言い逃れをする方がいらっしゃると聞くんですよ、ね、
もうそういう方はたくさんおられますけども、やっぱりその時の、状況を見てですね、判断をしております。はい、よくあの家族の方で、はい、まあ、例えば奥さんがですね、はい、運転をしていて、でご主人の、無線機がついてたというような場合はですね、はい、まあ、それは多分、家族でと、いうことで、あの状況が分かることですので、はい、まあ、そういう場合は、まあ、罪は問わないとかですね、はい、まあ、状況判断ということを、まあ、重視して、ね、やっております。は
い、はい、まあ、いつも、まあ、JAL の、ね、ガイダンス局にしてもあのストレスが結構たまるというのもありますし、はい、あ、そうですね、あの車でね、あの結構交通量いいところなんでね、大変ですよね。堀、はい、さん、
あの一つね、まあ、面白い事例といったら何なんですけどね、あの先だってあの、総合通信局さんですねと、あの、まあ、JAL、監査指導委員の皆さんとですね、ちょっと取り物をやったことがあるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、あの無線機を積んだまま知らずにあのこうしまってしまって送信しっぱなしになってしまいまして、毎日定時になると電波が出て、そして定時になるとあの電波が消えるという事例がありましてね、はい、何日もあの皆さん通いました、あっちだこっちだということでね、はい、最終的にご本人さんも知らずにですね、電波出したまま通勤時間車乗りますよね、エンジンかけると電波が出て、で止まると切れるということでね、だいぶあの野口さんあの苦労されてね、はい、あの探された事例もあるんですよ。
結局あの、まあ、マイクのプッシュトゥートークのスイッチですね、 それが入りっぱなしになってるので、
はい、
まあ、これは、まあ、はあの、まあ、違法不法というよりも、まあ、ミスですよね、
過失ですね
、はい、でもこれも我々気をつけないといけないですね、あの車でよくマイクをちょっと掘り出してますんでね、はい、なるほどなるほど、
まあ、そういう無変調というのはアマチュアだけに限らずですね、はい、あのプロの無線局でもよくある話でして、はい、はい、まあ、あの知らずにボタンが、はい、あの何かに挟まってて、はい、出っ放しだったとかですね、無線機がちょっと調子が悪くて出てたという事例が、はい、あの結構あるもんですから、はい、まあ、そういったものはあの、まあ、特に、人命にかかるような消防とか警察とか、はい、そういうものについてはもう即対応をさせていただいております。
はい、あ、そうそう、鈴木さん、今までのご経験で、何かこういうことがあったらとかありますか。
あの、まあ、最近東海ではそのなるべくアマチュアの皆さんとですね、顔を合わせてあの対応したいということで、あの各県の支部大会とかですね、あるいは行事があるとあの電波監視車両の公開とかでですね、行ってますので、あのそこではやっぱりいろいろ声をかけてくれる たくさんの方がおられます。あのだんだんやっぱり実際顔を合わせてですね、話せばどっちも同じ人間ですから、です、ね、あのぜひですね、あの各県といいますか地方局でもこういうあの取り組みをやっているところありますので、今のお話はその取り締まりの話ばっかりでしたけれども、はい、あの気軽にですね、あの総通局の人間にもお声をかけていただきたいなと思います。
そうですね、あのいつもハムフェアとか、あの、まあ、地方のいろんなハムの集いとかでもね、ソースの方来ていただいてね、あの、まあまあ、あの電子線がまず大きなあの、ブースを構えていらっしゃるんですけども、ね、まあ、いろいろといろんな相談もできますしね。で私もあの、まあ、実は、まあ、私関西なんですけども、あの近畿総通の方に免許証をもらいに行くときはいつもできる限り行くようにしてるんですよ。で担当の方とお話しすると結構あの面白いんでね、あのどういうんですかね、いろんな話してると、まあ、笑い話とかを含めていろんなことができますので、あの先ほど鈴木さんおっしゃったようにね、あの非常に、まあ、オープンな、まあ、局といいますかね、なってますんでね、まあ、皆さんもぜひぜひ、まあ、あのソースに近いときは免許証は送ってもらうんじゃなくて、
ぜひ取りに
行って
ください。
いいですよね。はい、
はい、というわけでね、お送りした通りなんでございますがね、なかなかあの時間の関係でですね、あまりコメントもできずで申し訳ないんですけどね、まあ、あの後半はいわゆるあの取り締まりとかですね、はい、実際にそのどういうことをやってるかというようなことでね、お分かりいただけたと思うんですけども、はい、やはりあの違法行為ね、あるいは不法な無線局、これはもう、絶対にもうそういったことはやめてほしいということで、まあ、必ずこういう形でですね、監視をされている方もいらっしゃいますしね、うん、はい、 これはもう電波正しく使うというのは基本でございますからね、ぜひ、お気をつけいただきたいと思います。
はい、12月になりましてね、クリスマスが近くなってきましたので、今日はクリスマスの曲をお届けいたします。おう、タンネンバウム、これドイツ語なんですけどね、日本語で言いますとモミの木、モミの木、モミの木、あれです、ね。はい、演奏はゲイリー・バートン、ビブラフォンの名手でございます。
各局各局各局、こちらは FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事 GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では扱っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備、終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。
はい、終わりに近づいてまいりました。
はいはい、
いかがですか。
はい、まあ、今日はですね、はい、こういう形でお送りしたんですけど、
はい、
今回ですね、 JAL のガイダンス局とか、うん、規制無線局なんですが、実際にね、どんな感じなのか初めて聞きましたね。
そうですか。
はい、まあ、お聞きいただいた通りなんですけど、やはりあのアナウンスがですね、流れますと、やはり皆さん静かになりますね。まあ、ただまあ、いなくなるとまたね、出てくるとかいうのもあるらしいんですけど、やはりあのそれなりの効果はね、出てるということで、やはりあの知らない方もいますんでね、これを機に、違法行為はもうやめていただくということで、だいぶ効果が上がってるというようなことでね、お話を伺いましたけどもね。はい、まあ、というわけでね、来週はですね、いよいよ3番組の共同のですね、座談会がありますので、そちらもね、ぜひお楽しみいただきますようにお願いいたします。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BIN ドロゴでした。73 and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。